お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ニューサウスウェールズ州ウーロンゴンで研究を続ける傍ら、ウサギの保護活動にも情熱を注ぐ高尾由香さん。前回は国連や JICA の職員として世界の過酷な現場で命を支えてきた足跡を振り返りました。そんな高尾さんが新たな挑戦の舞台としてオーストラリアを選んだきっかけは何だったんでしょうか。
最後に働いてたのがカメルーンだったんですけど、カメルーンの事務所長の仕事で、契約を延長しないって決めた時点でどうしようかなと思って、友達と冗談でなんかポジティブ心理学とかやったら面白いんじゃないみたいな話をしたんですよ。そのすごくストレスが溜まってたので、そういう楽しそうなものを勉強したらいいんじゃないみたいな話をしてて、で応募したら受かったんですよね、たまたま。でそれがメルボルン大学のポジティブ心理学の修士号だったんですね。ただコロナ禍だったので渡航ができなくてずっと。で結局一回カメルーンから出て日本に戻ってる状態で、日本からオンラインで修士号を取ったんですね。でその段階で修士号がすごくまた面白かったので、じゃあちょっと博士号もやってみようかなと思って、で博士号の場合って大体その監督してくれる先生を見つけてから応募することが多いと思うんですけど、でたまたま返事をいただいたのがオーストラリアの大学だったので、でメルボルンも結局行こうと思って行けなかったし、じゃあオーストラリアいいかもと思って、あとワインが大好きなのでオーストラリア候補としては結構上位にいたんですよね。
ポジティブ心理学というのはどういったものになるんでしょうか。
心理学っていうと割とこうセラピーとか治療っていう概念がパッと思い浮かぶかと思うんですけど、ポジティブ心理学の場合はそういう人間の負の部分に目を向けるのではなくて、強みの方に目を向けて、それをどう伸ばすか、どうウェルビーイングを追求するかって、そっちの方に焦点を当てた学問なんですよね。なので一般的な心理学も関わってはくるんですけど、主にそういう強みとか幸せな感情をどう人間は感じ取ることができるのかとか、そういう、学問になります。
でそちらのポジティブ心理学の修士号をされた後、今の PhD の研究のテーマはまた違った分野ですよね。こちらについても教えていただけますか。
多少関わってはいるんですけど、ポジティブ心理学やってた時の私の主な関心がやはり言語とウェルビーイングがどう関わってるかっていうところだったんですよね。で今はノンバイナリーっていう男女どちらかに 100% 当てはまらないジェンダーアイデンティティを持つ人たちを対象にして、このアイデンティティがどういうふうな構成要素でできているかっていうのと、そのアイデンティティの形成あるいはそのアイデンティティを肯定する、アファームするっていうところにおいて、言語とかシンボルがどういった役割を果たしているかっていうのを研究してます。
ノンバイナリーの方たちに焦点を当てようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。
その言語とウェルビーイングに関心があったのも、もともと自分が違う言語を話してるときにこう人格が変わるみたいな感覚が結構あったんですよね。日本語の場合だとなんか自虐的、英語だと攻撃的になるし、フランス語話してると感情的になるなってすごく自覚してて、で周りの多言語話す友達と話しててもやっぱり結構似たような話を聞くなと思って、でポジティブ心理学やってる時に言語がどういうふうに影響しているのかっていうのをちょっと調べてたりして、その文化的な背景だったりとか、言語自体が持つその特質がどういうふうに影響しているのかっていうのをちょっとだけ調べたりしていて、でそれと同時に言語とウェルビーイングを調べてると結構ジェンダーっていうキーワードが入ってくるなっていうのに気づいて、でジェンダーアイデンティティの理論とかを調べてるときに、人によって生まれつき自分はこのジェンダーだと思ってる人もいれば、理論の一つとして社会的にジェンダーっていうのは作られたものだっていう考え方もあるっていうことが分かって、でノンバイナリーの人の場合っていうのはどっちなんだろうとか、その理論形成がまだそこまで確立されてないっていうことが分かって、でそこにじゃあ 何をもってノンバイナリーってみんな考えることになるんだろうっていうことに興味が出たのと、英語の場合ってノンバイナリーの人っていうと大体連想するのが、they them pronoun っていうその三人称の単数、そしてジェンダーニュートラルなプロナウンとして使われているのが多分一番みんなが一般的に知っている知識だと思うんですけど、その場合ってその言語にジェンダーが組み込まれている場合っていうのは、そうするとノンバイナリーにとっていうのはその言語がどういうふうに影響してきたのかなっていうのがすごく気になって、例えばまあ he とか she って呼ばれるのが嫌な、嫌っていうことが分かることによって、もしかしたらノンバイナリーって分かるかもしれないとか、なんか日本語の場合ももちろん違った面で、まあ、ジェンダーが反映はされているので、どういうふうに言語がそのノンバイナリーってアイデンティティ自体に影響して形成されていったのかなっていうのに興味が湧いて、からやっぱり言語と文化とジェンダーアイデンティティ、そこの交差しているところを研究したら面白いんじゃないかなと思って、はい、決めました。
驚きだったことや印象的だったことはありますか？
日本語に関して改めてその勉強してた時に、その日本語、女性語、男性語とかあるじゃないですか。それが、まあなんか女性の話し方とかの本とかも出てるぐらい、その女性の綺麗な話し方とかあるじゃないですか。で、それが作られたものだって、社会的に作られたものだっていうのがもう研究で分かっていて、で、自然に発達して女性だからこういうふうに話すようになったっていうのではなくて、社会的に、まあ、言語学者が例えばその一人称に関しても、まあ、僕、俺は男性で、私とかは女性というのも言語学者とか教育関連の人たちが割と恣意的に決めたことっていうのが分かってきて、でそうすると結局じゃあ何がジェンダーなんだろうっていう そもそもの、根底がもうなんか違ったんだなっていうのに気づいて、自分の文化なのに深く考えてこなかったことがやっぱりたくさんあるなってことに気づいて。
言語によって自分の人格が変わる感覚。私も経験ありますという方もいらっしゃることかと思います。このような違いが生まれる背景には、それぞれの国の文化的、社会的要素が複雑に関連しているんだそうです。
日英に絞って例えば言うと、言語だけってよりは言語とあと文化、それに付随する文化の影響がおそらく大きいだろうっていうのが分かって、その研究だと、例えば、英語で喋ってる時の方が自己主張がしやすいとか、感情表現がしやすいっていうデータがあって、特に女性の場合でそれが顕著に現れている。っていうのは、やはりその文化的に日本語の場合、強い感情表現が良しとされていないっていう暗黙の了解がある中で、で、特にネガティブな強い感情、まあ怒りであったりとか不満だったりとか、女性がそれを表すと、それに対する結局反発が女性の方が強いじゃないですか。男性は怒って当然、女性は静かみたいな、そういうその価値観、もともと刷り込まれた価値観が影響して、英語の方がもっと自由に主張できて自分の意見を言える、おそらく心理的安全性も高いんだと思うんですよね。周りから言われることもないっていう。
今行っていらっしゃるこの研究が、今後、社会にどのような影響をもたらしてほしいと感じますか？
その二択じゃないっていうのが現実にあるんだよっていうことをまず、広く認知されたらいいなって思ってるのと、押し付けがなくなったらいいなっていうのがすごく強く思って、別に男だと思う、女だと思って、でもともとの、自分の与えられた性別と合致してればそれはそれでいいとは思うんですけど、そうじゃない人ももちろんたくさんいるので、まあ、パートナーに関しても彼女彼氏って言わないでパートナーって言葉を使うとか、もうそもそもそのパートナーがいるかどうかを前提に話さないとか、そういうアセクシュアルの方もいらっしゃるし、からそういうちょっとした気遣いでおそらく日々不快に思うことがすごく減ると思うんですよね。なので、自分を縛っているものは何なのか、他人を縛っているものは何なのかって考えたときに、例えば男らしさ、女らしさとかが何か関わっているのであれば、女のくせにとか男のくせにとかいう単語が出た時点で、 一旦立ち止まってなんか考えてもらえたらいいなって思います。はい。
高尾さんのこれまでの経歴を拝見していると、人道支援であったり、このジェンダーマイノリティのアイデンティティに関する研究、そして動物、先日お話を聞かせいただいたうさぎさんの
はい。
保護活動であったり、ま、形、そしてフォーカスは多岐にわたりますが、それぞれこう、一貫して他者に寄り添って支えるといった活動を続けてこられたのかなという印象を受けているんですね。それぞれの活動のベースとなっているご自身の信念であったり、この思いというものはあるんでしょうか？
はい、特に信念を持ってっていうよりは、好奇心があるところに突き進んでいったらこの状態になったっていう実はだけなんですよね。なのであんまりこう崇高な思いがあったわけではなくて、人道支援に関しても面白そうだなと思ったから、ちょっと失礼なんですけど、そんな大変な思いをしていらっしゃる方たくさんいるので、ちょっと語弊がなければいいとは思うんですけど、その戦争とか貧困とか、そういう問題自体に興味がとてもあったので、それに何か関われたらいいなっていうのがもともとあって、だから興味があることをやっていったらそうなったっていうだけなんですよね。
では今後の活動における、まあ、目標であったり、また今後叶えたい夢があれば教えてください。
特に次の目標みたいのは決まってはいないんですけど、とりあえず博士号をまず取って、そこで考えたいのと、あとは今一番住んでみたい国がペルーなんですよ。なので、ペルーに住める方法を模索していこうかなっていう。
どうしてペルーなんですか？
ペルー、南米旅行した時に、ペルーのその自然の山の美しさと、あとご飯がめちゃくちゃ美味しかったんですよ。
美味しそうですね。
で、スペイン語も今、まあ、その時からずっと続けてやってるので、ちゃんともう一回、流暢に喋れるぐらいまで勉強したなっていうのもあって、だから、すべて揃ったペルーに 半年ぐらいは住んでみたいなと思って。
紛争地の人道支援、ジェンダーアイデンティティの問題、そして行き場をなくした動物たちの保護。領域は違えど、高尾さんはこれまで一貫して命あるものの幸せと安全、そして権利を守り続けてきました。ただ好奇心のまま動いているだけという飾らないその一言には、助けてあげるという一方的な思いではなく、一つ一つの命と常に対等に向き合い、寄り添う高尾さんの真摯な姿勢を感じました。そんな高尾さん、きっと次のステージ、ペルーでも、誰かの命に温かい希望の光を灯し続けていることでしょう。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。